聖書の本日の箇所を司会者がお読みします。その後にただ一つの生贄を捧げた祭司として赤木先生に説教をしていただきます。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の次第とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは聖なるものとされる人々を、一つの捧げ物によって、永遠に完成されたからです。それでは先生よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。2週前に復活祭を祝いました。来月はペンテコステを祝います。今がその2つの祝日の間にあるように、イエス様の復活とペンテコステの間、もう一つの重要な出来事があったのです。その出来事は旧約聖書に予言されました。私たちは使徒信条ででもその出来事を言い表します。全能の父なる神の右に座したまえり。これはイエス様の王権やイエス様の祭司の役割や他のこととの関係がありますが、今日はヘブルの手紙10章から意義の一部分を考えたいと思います。それはイエス様は御父の右に座すことを通して、ご自分が他の祭司より無限に優れた祭司であると明らかに示されたことです。ヘブルの手紙5章から10章は、祭司としてのイエス様に関する箇所です。祭司とはどんなものなのでしょうか。なぜ必要なのでしょうか。ヘブルの手紙の受信者はユダヤ人なので、祭司たちのことがよく分かっていたはずです。基本的に祭司は神様と人間との間にいる仲介者です。仲介者はどんな時に必要なのでしょうか。普通の人間関係の中では、唐突や葛藤や仲違いがある時に必要でしょう。祭司の場合は神様と人間の間に仕切りがあるからです。はじめは祭司がいませんでした。創世記1章2章ではアダムとエバが直接神様との交わりを楽しみましたが、3章では神様の命令に背いて神様から隠れようとしました。以来人間の罪によって人間は自分勝手な道に向かっていって神様の敵になってしまいました。神様は悪も罪も汚れもないので人間との間に乖離があるのです。イザヤ59章2節は紀元前8世紀のイスラエルについての箇所ですが、その乖離を表しています。こう書いてあります。あなた方の徒があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。さて今朝の箇所にはイエス様の祭司の役割についてどう書いてあるのでしょうか。レビの祭司たちとイエス様との対比が 4つ出てきます。最初にレビの祭司たちについて考えましょう。11節に、さらに祭司が皆毎日立ってとあります。なぜ祭司たちは立っていたのでしょうか。座ることができなかったからです。休むことができなかったからです。私は毎週火曜日と木曜日、満員電車に乗ります。立ちたいわけではありませんが、いつも立ちます。なぜなら座ることは高尾に住んでいる人たちの特権だからなのです。皆が座りたいかもしれませんが、席がないので立たなければなりません。人間はいつ立つのでしょうか。何かの理由で座ることができないからです。毎日立って礼拝の強めをなし、務めをなしと書いてあります。祭司たちが立った理由は仕事を終えることができなかったからです。毎日努力して同じことを何回もしていたのに、最終的に一歩も前進することができませんでした。同じ生贄を繰り返し捧げてもと記されています。この手紙の受信者たちはユダヤ人なので、同じ生贄を繰り返し捧げると呼んだら、その意味がよく分かっていました。生贄としていろいろな動物を捧げていましたが、一つだけを考えましょう。生贄の中に子羊がいました。毎日子羊は捧げられました。出エジプト記29章28節、39節に、毎日絶やすことなく一歳のオスの子羊一匹、朝一匹のオスの子羊を捧げ、夕暮れにもう一匹のオスの子羊を捧げると書いてあります。ユダヤ人は毎朝起きた時、子羊がもうすでに一匹殺されたと知っていました。毎晩夕暮れにもう一匹殺されたと知っていました。しかしそれだけではありませんでした。安息日に毎週もう2匹殺されました。月の最初の日、もう7匹殺されました。すべての祝日に子羊が殺されました。杉越の祭りに一族ごとに1匹殺されました。種なしパンの祭りに7日間毎日7匹殺されました。初穂の日に7匹、角笛祭りに7匹、食材の日に7匹、カリールの祭りに7日間毎日14匹と、8日にもう7匹、赤ちゃんが生まれた時も、誰かに皮膚病があった時も、神殿が清別された時も、子羊が殺されました。それだけではないのです。誰かが自分の罪に気がついたとき、捧げるために子羊を神殿に連れて行っていました。ある生贄は直接罪のためでした。他のは清めのためでしたが、その清めの概念でイスラエル人は神の清さについて学ぶことができました。神様は聖なる方なので、人間にとってその聖なる神様と人間の間に無限の距離があります。毎朝毎晩毎週の土曜日、祝日、赤ちゃんが生まれた時、罪に気がついた時、子羊を捧げていました。しかしそれだけではなく、 お羊も牛もヤギも鳥も捧げました。なぜでしょうか。私たちの罪はそのように多いからです。詩編19編12節に書いてあるように、誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。私たちは何回罪を犯すのか気づきません。なぜなら神様の完全性に気づかないからです。そして私たちは自分の欺きます。エレミア17章9節にこう書いてあります。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。人間が何回も繰り返し繰り返し毎日毎日罪を犯すように、祭司たちは毎日毎日同じ生贄を繰り返し捧げていました。結果はどうだったのでしょうか。11節の最後の部分、捧げてもそれらは決して罪を除き去ることができませんとあります。祭司たちは繰り返し繰り返し毎日毎日同じ生贄を捧げても座ることができませんでした。その生贄は何回捧げても罪の問題を解決できなかったのです。神様が命令された生贄や儀式が罪を除き去ることができなかったら、私たちが自分で自分の罪や他人の罪を除くことなどできるわけがありません。詩編49編7、8節にこう書いてあります。兄弟さえも人は贖い出すことができない。自分の身代金の神に払うことはできない。魂の贖いの代価は高く永久に諦めなくてはならない。諦めなくてはならないと書いてあります。祭司たちは最終的に何もできなかったのです。そうなると一体なぜ神様が祭司たちや生贄などに関する規則を与えられたのでしょうか。その律法は来るべき良き者の影としてキリストを予期していたからなのです。さてこれからキリストのことを考えていきましょう。どう書いてあるでしょうか。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げてもそれらは決して罪を除き去ることができませんが、12節の初めにキリストはと書いてあり、それは11節12節の真ん中に強調されています。12節にある11節との対比を考えてください。キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられますと記されています。罪のためにということは祭司たちが捧げた生贄とは違います。11節にそれらは決して罪を除く去ることができませんと書いてありますが、キリストは罪のための生贄でした。私たちの罪のため、イエス様を信じる人みんなの罪のため、イエス様がお入れになる前飯を待ち望んでいた人の罪のためにも、ご自分の生贄として捧げられました。一つの生贄を捧げたとあります。 他の祭司たちは毎日同じ生贄を繰り返し捧げていましたが、キリストはただ一つを捧げられました。そして一回だけその生贄を捧げられました。永遠に他がないのです。繰り返されることは不可能なのです。次に脚注をご覧ください。新改訳2017の12節の脚注に、別訳、いつまでも有効な一つの生贄を捧げて後神の右の座につきと書いてあります。本文の訳の永遠にという言葉は、座につきという言葉を修飾していますが、別訳ではいつまでも有効なと訳されていて、一つの生贄という言葉を修飾しています。ギリシャ語の文法ではどちらも可能です。いくつかの理由で私は脚注にある別訳の方がいいと考えます。一つの理由は、今説明しているように11節と12節はレビの祭司たちとキリストとの対比を強調します。ギリシャ語ではこの文の前半と後半に逆順で4つの対比が出てきます。前半に出てくる祭司たちについてのことはすべて、後半に出てくるキリストについてのことに対応します。脚注にある別訳では、前半に出てくることはすべて、後半に出てくることに対応しますが、祭司たちは毎日同じ生贄を捧げていましたが、キリストはいつまでも有効な生贄を一度だけ捧げられました。そして他の理由もあります。キリストもレビの祭司たちも生贄を捧げましたが、キリストが捧げられた生贄は祭司たちが捧げていた生贄と全く違うのです。今日の箇所の前、7章26節27節にこう書いてあります。このような方、経験で悪も汚れもなく罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身の捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられた彼です。イエス様は聖なる神であるのに人となられました。罪のない方なので生贄はいりませんでした。それでもイエス様はご自身生贄として死なれました。私たちの罪の罰をご自分の上に負ってくださったのです。私たちクリスチャンの義として認めてくださったのです。コリント人への手紙第25章21節に書いてあるように、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。人となられた方だったので、人々の罪のために死ぬことがおできになりました。完全に聖なる罪がない方なので、他の人々のために死ぬことがおできになりました。永遠に生きておられるので、永遠に私たちの祭司がと救い主であられ、永遠に救ってくださるお方なのです。しかしイエス様の生贄には私が許されるために本当に十分なのかとか、イエス様のために生きていたいのに何回も失敗したので今は神様に 許されることができないのではないかという懸念がある時もあるでしょう。あるいは他の人に悔い改めてイエス様の福音を信じれば、これまでに犯したどんな罪も神様に許していただき、新しい命をいただけると納得してもらうためにどうすればいいのだろうかと思う方もいるでしょう。その答えを考えていきましょう。キリストは死なれただけではなく復活されました。そして天に昇られました。そして敵が足台となるまで神の右の座についているのです。12節の最後の部分と13節に、神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられますとあります。レビの祭司たちは生贄を捧げることを終えることができないので毎日立っていましたが、キリストは座につきました。なぜでしょうか。一回だけ生贄を捧げたことでその働きは完了したからです。そして待っておられるためです。13節に、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられますとあります。これは詩編110編1節の言及です。イエス様の死と復活は私たちの生贄になられただけではなく、敵を撃破することでした。創世記3章15節に予言されたように、イエスは蛇の頭を打たれました。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されましたが、背く人々はその死と復活によっても助からないのです。むしろヘブル10章26節27節に書いてあるように、もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら持つしかありません。イエス様を拒否すれば他には罪のための生贄はありません。しかし悔い改め、福音を信じてイエス様のために生きていく者として、14節に書いてあるように、キリストは私たちを永遠に完成されました。現在私たちはまだ罪を犯しますが、イエス様はその罪のためにもご自分の捧げられました。私たちには御父の前で取りなしてくださる方がおられます。そしておいでになる際、始められた良い働きを完成させてくださるのです。ですから第一ヨハネの手紙3章2節にこう書いてあります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。これは神様の契約の通りです。ですから15節から17節に新しい契約に関するエレミア31章31節から34節が引用されています。17節にある、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないという言葉は、私たちのため、クリスチャンみんなのための約束なのです。ですから18節に、罪と不法が 許されるところではもう罪の清めの捧げ物はいりませんとあります。イエス様がされたことは完成なのです。私たちはそれに何も付け加えることも減らすこともできないのです。イエス様は私たちの祭司だからこそ私たちの罪は永遠に許されているのです。これまで祭司たちとキリストとの四つの対比を述べてきました。祭司たちは立っていましたがキリストは座われました。祭司たちは毎日勤めていましたがキリストは一度だけいつまでも有効な生贄を捧げられました。祭司たちは同じ生贄を繰り返しに捧げていましたがキリストは一つの生贄を捧げられました。祭司たちが捧げていた生贄は決して罪を除き去ることができませんでしたがキリストは罪のための生贄で罪を除き去ることができたのです。今日の箇所から私たちはどう考えどう生きるべきでしょうか。22節から25節に3つのポイントが出てきます。1番目、私たちはイエス様によって罪から許されたと確信できます。22節、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われ全く信仰を持って御心から神に近づくことができます。2番目、心を固く決めてイエス様と共にいることを待ち望むことができます。23節にこう書いてあります。約束してくださった方は真実な方ですから私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。世にあっては苦難がありますがイエス様の再臨の待ち望みながら希望を持つことができるのです。最後に3番目、愛と善行を促すために互いに注意を払いましょう。24節25節、また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣になって自分たちの集まりをやめたりせずむしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですからますます励まおうではありませんか。イエス様の生贄と復活を通して許しと命をいただいたので私たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているからです。そして互いに愛し合うことを通してイエス様のために生きることができるのです。お祈りします。愛する天のお父様、皆が聖なるものとされますように。あなた様は聖なる方です。あなた様は憐れみ深く情け深い神です。怒るのに遅く恵みと誠に富み恵みを先代まで保ち咎と背きと罪を許されます。あなた様の憐れみと恵みを感謝します。イエス様が完全に聖なる清い方なのに祭司として来られて私たちの許し救い命栄光のためにご自分の生贄として捧げてくださったことを感謝します。 今も私たちは誘惑に遭い、多くの点で過ちを犯してしまいます。イエス様が私たちのために死なれて復活されたあので、どうかあなた様の恵みと憐れみによって私たちをお許しください。御言葉を通して一日一日あなた様と共に歩み、あなたの恵みをの福音を伝えるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。